QIC。
こちらは神奈川県鎌倉市からいただきました。42歳 CD ショップ店員、ラジオネームリフトアップ大船観音。
ありがとうございます。
航空大学校が生徒を増やすために女子入学枠を設けると発表しました。しかも女子だけ筆記試験なしっておかしくないですか、ということでいただきました。これちょっと話題になってますね。航空大学校筆記試験なしの女子枠設置に波紋が広がっていると、これはあらぬ性差別につながらないのかという、まあそういう見出し。これは5月7日付の乗り物ニュースですね。まあ、エアラインパイロットを養成する唯一の国立の養成機関で、パイロットになるための黄金ルートの一つとされておりますこの航空大学校が女子生徒を増やすために女子入学枠を設けると発表しました。でこの選抜方法について現役パイロットをはじめ業界内で疑問の声が多く上がっているとのことです。で今までの入学試験では筆記試験、適性試験、身体検査と面接が行われてきました。で今回の女子枠導入に伴って、まあ、現在は、まあ、男女変わらず、もちろん男女平等ということですね。選考基準です、同じ男だろうが女だろうが、まあ、同じ選考基準で毎年108人の新入生が選抜されてきたとのことなんですけど、これが変更になりまして、で今回発表されたその制度では新たに定員20名の女子枠が新設されます。でこれに伴ってこれまでの選抜方法で募集される定員は108人から78人に減りますと。これどういうこと？定員が108人だった中から今度その20人の定員の女子枠ができるってことは 108-20 なはずなので、そうしたら88なんだけど、なぜか78なんですね。じゃあ10人さらに減らされてるってことですかね。問題なのはこの女子枠の選考方法で、ここではパイロットの資質には不可欠な理数系の学力と英語力を査定する筆記試験が完全に免除になるということだそうでございます。いいんでしょうか。それでは、世界の空を飛んできたエアラインパイロットの木田上優子さんに聞いてみましょう。いかがでしょうか。
女子の方がその、試験とかが免除されて優遇されるってことですか？
この20名の枠について言えばね。それはだからいいじゃないですか、うん、どんなボンクラでも受けられるわけですよ。これは私算数できないとか英語は全然喋れないとかっていうそういうやつでもとりあえず受かっちゃう可能性は、まあ、なきにしもあらずということになるわけですね、
この航空大学って、
はい、
飛行機を運転する、
はい、
したい人のためのなんか大学なわけでしょ
う。さよう、まあ、飛行機の場合あんまり運転と言わずに操縦って言うんですけどね。はい、どうぞ。はい、
で有名なところなんですかこれ。
国立ですから最高峰ですよ一応。
あ、そうなんですか。
はいはい、要するにパイロットになりたかったらとりあえずこの航空大学校を目指しましょうと、
ね、ここしかないってこと。
いや、ありますよ他にも。
あるんです。
あんたが住んでる熊本にもありますよ。
あれどこですか航空大学。
崇
城大学、違う、ね、
崇城大学、熊本の崇城大学の中に航空学科かなんかあって、そこでパイロット の資格が取れるカリキュラムがありますありますが、その、うん、やっぱそのね、いやその地方の大学とかでは大体まあ小型機であったりとかね、そのなかなかそのエアライン のまあいわゆる旅客機のパイロットってなるとちょっとまた
ちょ
っ
と
違ってくるかなっていう正直ね。でやっぱこの航空大学校はやっぱなんつったってやっぱそれなりのまあ権威のあるところとも考えていただいていいんですが、そこが なぜなぜ怖い。例えばね、ジョーさんもいつも飛行機を操縦するときに大体どういうことをこう考えて操縦しますか飛行機。
どういうことですか。
例えば あなたの自家用飛行機が熊本空港に、まあ、ありますよね、でそれを今からそれに乗って、まあ、どっかに空の旅に出るときに何をしなきゃいけないですかね、
何をしなきゃならない、
はい、
健康とかそういうことじゃなくて、
まあ、それももちろん大事ですけど大事ですけど、はい、あの一番最初にまずやることは何かというと、まずは、まあ、そう機体がちゃんとあの整備が行っておいてるかっていうチェックと、
はい、
でそれとやっぱ一番大事なのは燃料ですよね、燃料がどんだけ入ってるかっていうのをこれちゃんと確認しないと、あの車だったらですよあのエンスとしてもですよ、あのどっか路肩に止めれば、ね、とりあえず JAF でも呼べばなんとかなるじゃないですか、車なら、よほどの山奥でない限りで、飛行機の場合飛んでる最中にあらガス欠だって言ったらもうアウツですからねこれはで、そうなっちゃいけないんで、今どれだけの燃料があの入っていて、まあ、あるいは全然足らないから一旦満タンにしてからみたいな感じで燃料を給油してからとかで、その燃料を入れることによってその何ガロンでどんだけ何マイル飛びますとかっていう、そういう計算をしなきゃいけないですよね。そうすると大体今からどっからその何空港を飛び立ってどこを回るんだと、でどれぐらい飛んでいくんだっていうことを、まあ、計算しなきゃいけません。でそれと単にあの車だと基本的にその距離で計算できるじゃないですか。例えば熊本から福岡まで車で行こうとすると、基本的に考えるのって、熊本から福岡まで何キロあるかなぐらいの話で、それちょっとグーグルで調べようみたいな感じで、で150キロなのか何なのかちょっと忘れたけど、なんかそういうあのまあ直線距離をだいたい見るじゃないですか。で飛行機の場合はそれだけじゃなくて3次元なので、上昇したりするときにものすごいエネルギーを使うわけですよ。でそういったときのそのエンジンをどうやって吹かして、どれぐらいになるとどれぐらい燃料が減るなとかって、そういったこともあの考えなきゃいけないし、あとその飛行機自体にあのどんだけ荷物とか人間が乗ってるかっていう、その重さの問題も出てくるわけですよ。でこういったものをまあ計算する能力がまず一つ必要になる。まあ、もちろん今、まあ、あのパソコンだとか電卓使えば一発で出るんですけど、それでもやっぱあの自分の頭で計算ができないとダメですし、それと今から飛行機をさ飛ばしますって時に、あの勝手に飛んでいいかって、自分のあの敷地内の飛行場だったらまだしも、大抵の場合はちゃんとした飛行場を借りてるわけですから、そこに何があるかって、管制塔というのがあって、で管制塔の上には管制官という人がいて、でその人が要するに飛んでいいよっていうふうに言ってくれない限りは飛んじゃダメなわけですよ。滑走路に入ることも許されないわけですよね。でそういうやり取りというのは基本どういうふうにしてやられてるかというと、英語なわけです。あの飛行機で日本の空なのになぜか英語なんですよ、ね、これもねなんか不思議なんですけどね、あれなんでかなと、日本語じゃダメなのかと思う時あるんですけどね、あの緊急モードに入るときは、あの管制塔から緊急モードになりますので、ここからは日本語でやり取りをいたしましょうみたいな感じで日本語になるときもあるんですけど、まあ、ごくごく稀な話ですけどね。で、まあ、基本は英語ですよ、でこうリクエストランウェイ07とかなんとかって言いながらこうあのやり取りをしながら、あのよく航空無線なんか聞いとくとあの面白いんですけどね、あれのずっと聞いとくとあの何言ってるかがだんだん分かってくるんですけど、まあ、私も昔あの若干訓練をしたことがありますんで、あの一応航空用語は全部頭に入ってますけど、まあ、あのだから英語力と計算力は最低でもいるわけですよ。でそれを見極めるための筆記試験なんですけど、女子はそれいらんっていうことになるというのはどういうことっていうこれは意味が分からないんですけどね、なぜ女子だけ計算や英語がいらないのかっていう、そういう発想が私にはもう全く理解できないんですけど、木田英子さんの卓越した解説に、任せたいと思いますが、どう思いますか。
パイロットに女性ってどれぐらいいるんですか。
今どれぐらいいるのか知らないけど、昔からぐらい増えてますわね。私もちょっと実態数は私も調べたことはないですけど、時々あ今日のフライトは女性のパイロットなんだなとかって思う時は、まあ、何回かありますよ。機長でございますとかつって言う時に、あ女性なんだつって、で、まあ、だからといって別に特に何かほうと思うだけで、違和感は特にないですけどね。で 今ほら例えばあの飛行機だけじゃなくて例えば電車の運転手さんとかでも女性の運転手さんものすごく増えてますからね、だからもう全然驚かなくなっちゃったっすよ。でただまあこういうなんか選抜試験がこういうようなこうことになると女性っていうだけで大丈夫なんてちょっと思ってしまいたくなるようなことにつながりゃせんかと思うので私はこれは失敗だと思いますし多分最終的に撤回することになるんじゃないかなというふうに思いますよね。これ企画した人何をとち狂ったんだろうかというそれまずしかもこれ企画した人は まだしもこれそのやるぞっていうふうにその許可を出したそのこの航空大学校の、まあ、最終的にはまあ、学長というのかなそこら辺 その責任というのがあるような気がするんですけど、まあ、
それが入ってからしつけるかってことですか。
いやまあ そうかもしれんけどでもそれじゃダメでしょ。やっぱ基礎的な学力っていうのはある上でやって高等教育だからこれはその義務教育でやるわけじゃないからやっぱちょっとこれはおかしいというふうに思うっすね。なのでまあまあ撤回となるんじゃないでしょうかね、これね。続きまして、東京都江戸川区からいただきました、43歳会社員ラジオネーム、江戸川六郎と妙見島マーガリン協会。
ありがとうございます。
大阪関西万博に来場する、VIP をアテンドするために契約していた人たちが、仕事にあぶれているそうです。理由は、VIP が来ない。給料が出ず真っ青だそうです。どうしたもんでしょうかということでいただきました。まあいろんなことが起きるな。しかし、これあの記事が出ておりますけどね、万博の VIP のご来場は予測していたものの3割だそうです。3割しか来てないということですね。でそれを案内するそのアテンドする人のその勤務するその機会が発生しないということです。でこれあの産経新聞が伝えてるんですけれどこれはなぜそうなってるのかというと例えばその VIP というやつのまあそのなんていうんですかね一番のその最大勢力といったら政治家ということになるんですけどまあこれは国政なのか地方議会なのかあるいは、市町村の首長とかいろいろいますけれどともかくこの政治家の皆さんが予想よりも全然来ないんだと万博に。で来てくれないなぜかっていうとおそらくこの産経新聞の予測によりますと夏に控えている参院選のまあ影響じゃないだろうかとその万博会場を見て回るぐらいそんな暇があるんだったら選挙区を回って支持を訴えるとかそういう掘り起こしをするとかっていうことになるっていうことなんでしょう。だから万博なんか行かないよーんっていうそういう VIP が出てきちゃってるんではないかというふうに、まあ、産経新聞は伝えております。で、このアテンダント業務というのは万博を運営する日本国際博覧会協会から委託を受けました日本コンベンションサービスという東京の会社が受け負っているそうで、で、この会社は2005年に、愛知県で開かれました愛知九博、でも、施設運営を手掛けた、まあ、実績があるんだそうですが、で、今回、この VIP をアテンドするアテンダントさんは、万博の会期中のアルバイトとして契約をしまして、まあ、場内の迎賓館や日本館を拠点に、パビリオンやイベントの視察などに同行をすることになってるんだということで、で、まあ、その来場予定、VIP の来場予定などの情報提供を、まあ、この協会側から受けて、勤務のシフトを組むんですが、万博関連の仕事の時給、まあ、この時給がですね、一般の仕事よりも高水準、要するに高いんだと、給料が良いということで、まあ、当初、このアテンダントさん、一週間に5日勤務みたいな、まあ、いわゆるフル稼働ですね。フル稼働を希望する契約者が非常に多いという状況がまずあるそうです。ところが、この VIP が今から出動することがないということで、まあ、このアテンダントさんを使わないで勝手に VIP が来ちゃうケースもあるそうなんですけど、まあ万博が開幕しまして、もうやがて1ヶ月なんですが、勤務した回数がゼロまたは1回という人が続出してるそうで、でこの契約したアテンダントさんは契約違反じゃねえのこれはっていう、そういう声が出てる、まあ、当然でしょうね。でこれに関して、そのこの万博を運営しております日本国際博覧会協会は、まあ、明確な回答をしてないそうです。で、まあ、このアテンダントさんたち、まあ、今もこの万博会場で、そういう仕事をするアテンドする人の機会を待っているけれども、その会社の方からは、今のところ VIP が増えるかどうか全く見通しが立たないということで、まあ、ちょっとどうなるか分かんないですねという、そういう、回答を受けているそうです。でまあ、そのアテンダントとして契約してる方はこんなこと言ってるそうです。10月の閉幕までこの状況が続くならどうしてくれるのかと、協会は何の反応もしてないけれども、もうその会社に対する丸投げもこれ許されないことだと、まあ、非常に憤っていらっしゃると。で、別のアテンダントさんは4月の末まで一度も仕事がなかったということで、これから急にその VIP 対応に入るよう言われても不安だと。要するにまあ慣れてないってことあります、習熟してないっていうのもありますからね。で他のスタッフは事業会社からもうこの際副業をしていいですよという連絡が来たけれど、今更急にそんな条件の合う仕事なんてないということで語気を強めるとか言って、もうみんな頭きてるわけですね。で、一方この関係者によりますと、事業会社このねアテンダントさんを集めてる事業会社は4月の下旬に、スタッフに状況を説明いたしまして、この VIP の来場の少なさが問題の主な要因との見解を示しまして、来場キャンセルで仕事がもしなくなった場合は平均賃金の日額6割、まあ、毎日の賃金の日額日に6割は支払うということで、まあ、約束をしたと、まあ、保証はある程度するということになったということなんそうですけど、これどう思います？この完全に虎の狸の川残余で、こんだけ VIP が来るよと思って丸投げしてたけど全然来ねえからみんなお茶引いてるというこの状況、どういうふうに北上さんは見ますか？
でもさ、VIP が来るっていう前提だったんですよね。
そらす、国際万国博覧会ですから。そら、
これって VIP がドタキャンするっていうわけじゃなくて、前もってなんか来ませんよとか言ってるわけじゃないんですか？
いや、だから予測で前の、例えば愛知旧博だったらこれぐらい来たよとか、なんとか博の時はこんだけ来たねとか、外国からこれだけの賓客も来たねとか、あるいは企業の社長さんがこんだけ来たねとかっていう、そういうデータがあって、でそれを元にして、今回大阪でやればこれだけ来るでしょうっていう、お手盛りの数字で考えてるんですよ。で、そのいろんな、まあ、もちろんその選挙だなんだという悪条件があったとしてもですよ、それはそれでやっぱりある程度 その保険というか、数字の保険というかね、そのまあ8割、7割8割ぐらいで計算しとこうかみたいなところとかあってもよかったと思うんですけど、フルスケールでみんな来るぐらいのつもりで計算しちゃってるんじゃないですかね。でそれで丸投げしちゃったらさあ大変という、まあなんていうんですかね、維新仕草というか万博仕草というか、もうなんかこういうのが起きてもまあ全然驚かないよというぐらいの万博なんですけど、なんかでもまあこのアテンダントさんたちはかわいそうですけどもね。
どれぐらいしてたんですかね、アテンドさんでどれぐらい募集して今どれだけ、
まあそんなにびっくりするような人数はいないと思うんだけど、まあでもやっぱ少なくともやっぱ何十人かはいるでしょう。これはその同時に何人も来ることだってあるわけですから、 VIP がね。だからこれはまあもう保証してやるしかないですよ。これはこれ6割と言わず、もう日額の8割ぐらい払ってあげればいいのにね。でなかったら何か別のなんかこう作業とかっていうなんかないのかね。たこ焼き売るとか、ええ、なんかこう皆さんアテンドできる人でしょうから、それなりに語学が堪能だったりとかだと思うんですよ。でなんかこうね、外国から来たお客さん向けに ね、お好み焼きを焼くとかたこ焼きを焼くとかなんかありそうな気がするんですけど、まあどうなんでしょうか。本当にあのいろんな意味でもうボロだなという、おなじみのこの大阪万博なわけですけども、まあそこそこお客さんは来てるみたいなんですけど、まだ私の元にはタダ券が届いておりませんというか、誰も私にタダ券をくれないので今のところ行く予定はないんですけれど、まあ一回ちょっと夢島のあの駅ぐらいまでは行ってみようかなと、大阪メトロの中央線に乗って行ってみようかなと思うんだけど、その話するとみんながやめた方がいいですよ、やめた、もうすっげえなんか電車はえらい激混みみたいですよとか、あそうなの、じゃあそれ考えたら嫌だねとかって、まあ行くのやめようとか思って未だに行ってないんですけど、まあどうなんですかね本当に、まああのエキスポ70、1970年の大阪万博の時はこういう VIP をまあ迎えるそのアテンドっていうのが当時いたのか、まあそのコンパニオンとしていたのか、ちょっと私もそこら辺まで詳しいところ分かりませんけども、まあともかく全てがフル稼働だったと思いますよあの時は、で、警備にしても何にしても逆に休めないみたいな感じで大変だったんだろうなと思いますけど、こっちの方はもう開店休業みたいな、このもう完全にお茶を引いているという本当にまあ話にならないわけでありまして、これ本当何とかしていただきたいなというふうに思うわけでありますけど、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党日本アジア党です。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いやまさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いやもうなんか毎日ねやる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
世界のファッション、タマキン。